高井宏明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井宏明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井宏明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。21回目の配信、はい、そしてついに私の大好きな今日のテーマは、
はい、高井さんの大好きな金利ということで。
金利が好きって変態ですよねいやでもね、金利のことが一番大事って僕何年ぐらい言ってるのかな。15年ぐらいずっと言ってますね。
でも本当ちょうど今ね、やっぱ話題のテーマでもあったりすると思うので、そうなんですよ、なんかすごいタイムリーですよね。
いや、やっと俺の時代が来たなといやだってね、金利大事よって話してもずっとゼロだけどって言われると、うんうんうん、すいませんっていう感じだった、うんうんうん、いやだからアメリカの金利見ようねみたいな話だったんだけど、うんうん、やっとね日本の金利、こんなに金利のことがね新聞にもテレビにもね、うん、いっぱい出るって嬉しい
よかったです、
まあ、なぜ金利が大事かというお話、今日はちょっと入り口ですね、
はい、
私しつこくこの番組では繰り返し取り上げていきたいなと思ってるので第一弾でございます。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
今回は金利をテーマにお話ししていきます。感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井宏明と横川楓のお金の話スタートです。ラジオ日経、高井宏明と横川楓のお金の話。今日の話、金利とは。前回はみんなのお金の悩みに関する質問にお答えしました。今回は金利とは何ですかをテーマにお話ししていきます。楽しみです。私ね、割と記者をやってる間28年も支部記者やったんですけども、そのうち20年ぐらいはマーケット関係の取材をやってて、そのうちの3分の1ぐらい、6年か7年ぐらいは金利をやってたんですよね。大好きでも金利っていうと普通の人ってどういう感覚を持ってるのかもう分かんなくなっちゃうんですよ、逆に。
多分まあ私も含めてですけど、やっぱ銀行口座の利息みたいなところの関係性と、うんうんうん、あとやっぱ住宅ローンのかなと思いますね。本当に普通の人が気になるみたいなところだと。
なるほど、
はい、
もう私の中では金利っていう言葉は、金利って単に言ったら長期金利のことなんですかね。国債の利回り、アメリカも日本も国債の特にあれですね、10年ものの金利のことを普通長期金利って呼ぶので、10年ものってのは国、アメリカ政府か日本政府かに10年間お金を貸したらなんぼ金利くれるんですか、なんぼ利息くれるんですかっていうのが、まあ、長期金利なんですけど、これが分かるとね、経済のことがよく分かるようになるんですよでお前分かってんのかって言われそうな気がするんですけどもあでも本当ね、株の担当が先に長くて何年もやってたんですよね。いまいちよく分かってないよな俺と思いながら取材してて、債券の担当になって1年半ぐらい経った頃になんか一気に全部つながって分かるようになったんですよ。金利は大事です。
まあでも今お話聞いて、多分いきなり金利って言って国債かーみたくなる人がほとんどの方かなって正直思っちゃうので、まあ今日ねこの後いろいろとね解説していけたらと思います、はい、ここで今日の最初のポイントです。金利とは借入れ金額に対してどれくらいの割合で利息が発生するのかを表した数字。高井さん、なんで金利がそこまで気になるですかね。
あの金利ってこれ僕のイメージなんですけどね、世の中経済って動いてるわけですよね。この動いてるのが全部がこう川の流れみたいに動いてるんだとしたら、その川の流れの速さを表してるのが金利なんですよね。で、金利が高い国っていうのは大抵インフレ率、物価の上昇率も高いんですよ。ちょっと世話しないというか流れが速い経済で、成長率が高い新興国とかちょっと政情不安の 政治が安定してないような国とかっていうのは金利もインフレ率も高めでわちゃわちゃしてるんですよね、経済が。で、先進国の落ち着いてる国はちょっとそれより低めなんですよ。で、日本はずっとゼロとかマイナスだったんですよね、金利が。これは金利が動かないし経済もよどんでるみたいな状態なんで、経済全体を見る上でも金利ってすごく頼りになるんですよね。で、プラス横川さんおっしゃった通りで、すごい一番身近な例としてはやっぱりお金借りる時の金利とかね、そういうのが預けた時にもらえる金利、預けてももらえなかったですよね、ずっと、
うんうん、
ね、日本はね。これもやっぱ金利がすごいベースになるんで、これはすごい大事ですよね。で、これが私が記者になってからもずっとほぼゼロみたいな時代が続いたのが、まあ、変わったと、まあ、日銀が2024年3月19日にマイナス金利政策の解除、これを決めて政策金利を17年ぶりに引き上げたと。で、2013年に始まったいわゆるアベノミクスの間にね、やっていた大規模緩和、これがもう全部やめちゃいましたね、マイナス金利っていうのと、あとさっき言った長期金利もちょっと動かしますよというのをやってたんですけども、イールドカーブコントロールとかね、長短金利操作ってやつですけど、これもやめちゃって、で、株が入ってる ETF っていう投資信託、これを買うのもやめちゃってというので、金融政策が正常化に向けて動いたって言うんですけど、正常化って何かっていうと、金利がなかった世界から金利がある世界に戻そうってことなんで、我々の時代が来たということですよ。あれ、横川さんの時代じゃないか。僕の好きな金融時代が来たってこと。
でもやっぱ今お話聞いてたら結構難しいんじゃないかなって正直思っちゃったっていうのはあるんですよね。なんで、なんか金利とか利息とかそもそも何みたいな人が、うん、多分ほとんどの方かなって思うので。
そうですよ、だってずっとゼロだったもんね。
そうですね。なんでその、うん、金利とか利息っていうのを、まあ、感じられるやっぱ銀行に本当お金を預けた時っていうところかなと思うんですけれども、うんうん、銀行にお金預けるとちょっとその利息みたいな感じでもらえるみたいな感じで、うんうんうん、やっぱ借りたい人がお金を貸したい人に支払う対価っていうのが、まあ、利息で、まあ、その借りた金額に対してその割合がどれくらい利息が発生するのか表すのが金利っていうところで、まあ、一番本当に、まあ、金利利息とかってなった時に、まあ、身近で感じられるっていうのはそこなのかなと思いますね、
うんうんうんうん、もうこれがすごい日本の場合ずっとゼロだったんで、うん、預けたら金利がつくっていう感覚も全然ないと思うんですよね。
そうですね、もう本当に2円とか入ってるみたいな感じですよね。
ですよね。もう何万円何百万円と預けてても半みたいな数字しかつかなかったですよね。で、これがこれから金利がある世界になると、まあ、預けてるとちょっとお金がね増えるよっていう世界に来る、これがマイナス金利のその解除っていうね。なんかマイナス金利ってそもそもなんだよっていう感じがすると思うんですよ。で、日銀の金融政策っていうのも多分株式とか FX 為替の取引とかやってる人は毎日ね必死で見てると思うんですけども、普通に生活したらあまり関係ないですよね、うん、関係ないんだけど、実は預金の金利って日銀の政策金利とすごく連動性が高いので、日銀が利上げすると皆さんがもらえる利息も増えるんですよね。で、住宅ローンの変動型金利、払う方のあれですね、利子が増えちゃうタイプの住宅ローンの場合は、これも日銀の政策とすごく連動性が高いの で、つい最近植田総裁がね、日本の、まあ、物価がねずっとこのまま上がってるんだったら金利上げなきゃなみたいなことをおっしゃってたんですけど、まあ、そういうことでさっき言った経済の流れがねちょっとよどんでたのが動いてきたなってなると、皆さんの財布に直接影響が出るんですよね。なので、まあどうかな、ここ四半世紀以内に社会人になった人っていうのは金利ってもらったことないんですけどっていう感じだと思うんですけど、払う方もねもらう方も、まあ、変わってくるので、改めてお勉強した方がいいんじゃないかと思います。で、今ね日銀の話をしたんで、ついでに日銀って何やってんのっていうことをちょっとだけ簡単におさらいしておくと、今言った政策金利を動かすっていう、まあ、これが多分一番よく出てくるお仕事ですね。もう一つはね、お札新しくなるんだけど、新しいお札も古いお札もとにかく紙幣を出すっていう、発券っていうんですけどね、これ出して量も、まあ、必要な分だけね銀行を通じて経済の中に流し込むっていう、これやってるのは日銀で、だから日本銀行券って書いてありますね。これがお仕事の一つで、もう一つは銀行の銀行っていうことをやっていて、 皆さんは銀行に口座を持ってるんですけど、その銀行は日銀に口座を持ってるんですよね。で、銀行の中で余ったお金は日銀に預ける仕組みになっていて、これで銀行の銀行として預かってるお金を増やしたり減らしたり、そこに金利をつけたりみたいなことをやって、世の中全体、経済全体の中に流れるお金の量をまあちょっと調整するみたいなことをやってるんですね。もう一つは政府の銀行って言われる役割で、これは分かりやすくて、政府が日銀に口座を持ってるんで、普通の企業だったら銀行に口座を持ってますね。それと同じで国が口座を持ってるんで、例えば米に給料払わなきゃとかね、あるいは海外の政府に送金するとかね、まあそういう政府がお金の出し入れをするときの口座を日銀が管理していると。で、金利が上昇する、利上げするとかってなると、今言ったみたいに皆さんが受け取る利息が増えるんですけど、その利息がどっから来るかということですね。これは金融機関がお金を貸してる先が払う金利が増えるんですね。まあ例えばですけど、住宅ローン借りてる人の、さっき言ったように変動型金利のローンの金利が上がっちゃうってことは、その分だけ銀行に入ってくるお金が増えるんですけど、それが預金持ってる人の利息の増加とまあセットになって増えていくと。あるいは企業が借りてるお金の貸出金利が上がって払うと。ということは、結構借りてる人にとってはちょっと嫌な話ですよね、
うんうん、
これが多分金利に関心が高まってるのでこれじゃないですかね、
うん、
例えばネットメディアとかね、あんな見てても利上げこれからあるかもっていう時に次に来るのって住宅ローン変動型どうなるっていうのは多いと思うんですけども、そこに影響が出てくるっていうのは、つまりお金を借りてる人がちょっと嫌だな、金利上がっちゃったなと思うっていう、まあ、これが利上げの効果でもあるので、そうすると借金する人が減って、借金で何かを買ったり工場を建てたり、まあ、マンション買ったりとかっていうのがちょっとブレーキがかかるということがあるわけですね。
はい、ここで今日のポイントです。金利が上がると預金金利も上がるけれども、個人や企業がお金を借りにくくなる、
うん、これが金融政策なわけですよね、金融政策って何やってるかっていうと、アクセルとブレーキを、まあ、踏んでるわけで、ものすごい効きが悪いアクセルブレーキなんですけども、日銀が政策金利を動かすと、その先で銀行預金の金利が上がったり、住宅ローンの金利が上がったり、企業が借り入れる金利が上がったり、で逆に日銀が下げると全般に金利が下がると。そうすると経済全体の金利が日銀起点に緩やかに変わるんで、金利が下がるとみんなをちょっと借金してみようかなっていう気になるんで、アクセルがかかると。で逆に今みたいに利上げが来そうですよとなると、ちょっとブレーキがかかるということで、今ね日本も結構物価上がってきてるので、うん、ちょっとブレーキ踏むふりをした方がいいんじゃないっていうことですね。ほらやっぱり金利大事じゃないですかということで、まあ、ちょっとね縁遠い話だった金融政策、まあ、これまではねすごい専門家じゃないと分かんないよ何やってるかみたいな政策ばっかりだったんですけど、これからはね割とちょっと分かってれば金利が上がった下がったっていうのは割とシンプルな話なんで、日銀が利上げするとかしないとかって話は皆さんね理解した上で関心を持っていった方がいいんじゃないかなと思います。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
みんなの質問。このコーナーでは私高井博明と横川楓が皆様からの質問にお答えしていきます。これはねやっぱこの間のイベントで味を占めてしまってこれからちょっと定期的にこのコーナーやりたいと思いますんで、質問待ちしてます。まずはちょっと関連のニュースが、
はい、4月16日付日経電子版より大手銀日銀預金3月23兆円増マイナス金利解除でというニュースがありましたが、ちょっと高井さんにご解説いただけたらなと思います。
いやこれはね悪い見出しですねこれ難しくないですかね。大手銀の日銀預金ってもう分かんないと思うんですけども、これさっきお話しした銀行の銀行ですよ日銀はっていう話をしたと思うんですけど、日銀預金っていうのはそれに当たってて、大手の銀行が日銀に口座を持ってるんですね。 その口座のことを日銀預金って書いてて、これ専門用語で当座預金とかって言うんですけど、まあ、これ別に覚えなくてもいいんですけどね。それが3月にガバッと増えましたよということで、マイナス金利の解消で増えましたと。これは銀行が日銀に預けると金利が、前はねマイナス金利政策っていうのをやってたんで、預けすぎちゃうとマイナス金利がつくっていう状態だったんですよね。つまり普通利息ってもらえるんですけど取られるっていうですね。これマイナス金利っていうか分かりにくいんですけど、まあ、罰金とか言った方が分かりやすいかな。あなた預金しすぎて怒られるっていうですね、怒られてみたいなっていう感じがするんですけども、それがまあなくなったんで安心して皆さん預けられるようになったっていうことですね。これが行われると当座預金ってとこにお金が滞留してるんですけども、これから利上げしていくとそこに日銀が金利をつけるっていうことをやるんですよね。でついてる金利と誰かに貸す金利どっちがいいかなって比べて銀行は貸し出したりっていうことを考えるようになるんで、さっき言った経済全体の動きを日銀の金利が左右するという一例ですね。
はい、じゃあここで周さんからのご質問をちょっと読み上げたいと思います。はい、日銀のマイナス金利解除やアメリカの利下げが日経平均やドル円にどの程度影響があるのか想定を教えてほしいとのことでした。
おお、難しいですね分かれば世話はないという感じがするんですけど、あれまずね、今そのマイナス金利解除やアメリカの利下げっていう表現があったんですけど、これアクセルブレーキでいうと逆向きの動きなんですよね。アメリカの場合は次にやるのは多分利下げだろうって言われていて、利下げってのはアクセルを踏む方に当たっていて、その前にこの2年ぐらいでものすごく頑張って金利を上げたんですよね。アメリカは上げちゃって今もう 5. 何パーセントになってるんで、そこから下げましょうって話 でマイナス金利解除っていうのはマイナスからプラスにしていこうって話なんで、逆向きの話ですね。アクセルとブレーキが日本とアメリカでずれちゃってるっていう感じです。でそうするとちょっとややこしいんですよね。アメリカの場合はちょっと景気良すぎるだろうっていう状態で利上げをしたんだけど、これからかなりブレーキを踏んだんで、ブレーキ効きすぎにならないように下げようっていう話ですね。なんだけどなかなかね景気悪くならないんですよね。かなり急ブレーキ踏んだんだけど悪くならないので、物価も下がってきてなくてなかなか利下げできないみたいな状態に今なってますと。で日本はマイナス金利解除は順調にできてるんで、これが同時にね行われていくと何が起きるかっていうと、これまた金利が大事よって話なんですけども、日本は金利がちょっと上がってくよと、でアメリカは下がってくるよってなると、アメリカと日本の金利の差が縮まってくるんですよね。でこれですごくやっぱ影響が大きいのは為替相場で、ドル円に影響が出ます。ドル円っていうのはドルと円の交換レート、いわゆる円相場ですね。なんでかっていうと、まあ、これ普通に考えたら当たり前だと思うんですけど、金利高い方がもらう方が嬉しいですよね。なので金利が高い方の通貨にお金が流れがちなんですよね。この2年ぐらい皆さんご存知の通りものすごい勢いで円安が進んだんですけど、これってもうほとんどアメリカと日本の金利差っていうか、日本の金利は動かなかったんでアメリカの金利で説明がついたんですよね。アメリカの金利が高くなっちゃうと円が下がっちゃうっていう関係があったんで、これからはその関係で言うとちょっとずつ差が縮まってくると、今までよりは円安になりにくくなるはずはずなんですけど、じゃあお二人の想定を教えてほしいですってことなんで、まあ、私の方からちょっと申し上げると、はいはい、私ねアメリカはねなかなかね利下げできないと思ってるんですよね。去年もそうだったんですけど、まあ、これね詳しいところまで話さないんですけど、データ見てるとねアメリカってなかなか景気もね物価も下がんないんですよね。構造的に下がんない、なので今程度の金利だとまだ頑張っちゃうかなっていう。そうするとね金利なかなか下がんないんですよね。一方でね日本はやっぱりいきなり金利上がりましたって言われても結構みんな戸惑うと思うんですよね。慣れてないからそんなにポンポン上げられないから、思ったよりも金利差が開いた状態が続いて円高に行きそうだなと思ってた期待が外れちゃうんじゃないかなっていう気がしてます。これが私の想定シナリオかな横さんどうですか。
そうですね、私もそんなに変わらないんじゃないかなと思ってますっていうところで、まずそもそもなんていうんですかね、今円安が続いてて、で結局その日本の景気も、いきなり円安が続いてるからといっていきなりそれ円高になって、でそんなにすぐ変わるってことないじゃないですか、普通に景気の動き的にも、なんでなんかどの程度影響があるのかっていうのが、なんかその短期的な目線ではすごい分かり出ない、影響が出ないのかなっていうところは思いますし、あとなんか正直身近な生活の視点で言うと、多分今今日のこのお話を聞いてて正直悪いことしかないなって思った方が多いんじゃないかなって思ってます。私はまず住宅ローンの金利が上がる、し円安もそんないきなり円高になってくれない、ってなると、多分あんまりそので今物価も結構日本ってどんどん上がってますし、でお給料とかがいきなり増えるわけでもないってなった時に住宅ローンも上がるし、と家買いづらくなるし、円安も別にそんな変わらないし、そんなと物価もどんどん上がっていくしみたいなところで、普通にその、社会の、生活的な身の影響として、多分私たち自身がよりお金について考えなきゃいけない機会が増えてくるのかなっていう身近な視点があります。
なるほど、いやでもね、今の指摘すごい鋭くて、これ私の意見ですけどね、ちょっと遅かったかなっていう感じがするんですよ、マイナス金利解除が。ぐずぐずしてるうちに余計円安になっちゃって、で円安になると輸入するものが高くつくようになるから、日本にとって物価上がっちゃうんですよね。その分でかなり物価が上がっちゃってる面がありますよね。そうするともうちょっと早くやっといて、こんなに円安になる前に止めとけばよかったのにみたいな気が私はするんですけど、一方でね、円安になると例えば輸出が伸びやすいとか、あと今もう皆さん実感している通りで海外からの観光客が来やすくなるとかっていう面で景気にプラスなところはあるんですよね。でこれを考えるとやっぱり円安になってた方が、でおまけに物価も上がるとね、生活苦しいんだけどデフレよりはいいじゃないっていうね、これ考えるとやっぱり円安もプラスが大きいんだよ、だからもうちょっと円安にしておいた方がいいんだよっていう見方もあって、結構ね今バランスが微妙なところではあるんですよね。
あれですよ、だから多分賃上げがちゃんとうまくいってれば全てがうまく回るみたいなところなのかなと思います。
ということで言うと、今回もマイナス金利を日銀が解除できた最後の決め手は賃金だったんですよね。この春の賃上げがかなり大きくなるというのが見えたので、それでやりましたっていうことになっていて、最後の方って最後の方ってのはですね、日銀の総裁が前の黒田さんから上田さんに変わった時に、日銀ってそれまでははっきり言わなかったんですけど、賃金が上がったらマイナス金利とかそういうやつやめますっていうことを結構明言するようになったんですよね。賃金さえうまく上がってくれればいい感じに回りますよっていう、経済がっていうところをちゃんと見てますよっていう、メッセージが出してるので、これからもね日銀が利上げをしていくんだとしたら、そこはチェックが結構入るんですよ。ただ賃金って後から上がってくるんですよね、物価とかよりも。なんでなかなか実感しにくいし、賃金の上がるペースよりも残念ながら今物価が上がるペースの方がすごく早いんで、ちょっと物価が落ち着いてきてくれないと実感しにくいところではありますね。
やっぱもうちょっと それこそ投資とか、自分のお金について考える機会っていうのをやっぱ増やさないといけなくなっちゃうっていうのも今回の影響の一つではあるのかなと思いましたね。
でそれ考える時のすごいね勘どころなんですよね、金利って。これからちょっと今回は金利ってなんだろうっていうのと、基礎的な日銀の仕組みみたいなお話したんですけども、これが投資にどう絡んでくるかっていうね、具体的に言うと金利をベースにして考えると、例えば債券とか株式とかに投資する時のちょっと見方も変わってくるんですよね。投資商品、投資信託なんかの選び方も変わってくるので、そこが分かればどうかな、投資個人投資家としては多分中上級者みたいなレベルにいけるかなっていう。で逆に言うとここを超えていかないとなかなか中上級者はたどり着けないかなという感じがするので、お金について考える機会が増えるし、その手がかりとして金利のことを知っておくと、あ、そういうことねっていう場面が増えるんじゃないかなという気がします。 以上、みんなの質問のコーナーでした。今日はここまで金利についてお話ししてきましたが、ここで今日のまとめです。金利とは借り入れ金額に対してどれくらいの割合で利息、利子が発生するかを表した数値です。金利が上がると預金金利は上がるけれど、個人や企業はお金が借りにくくなります。そして金利が動くと為替や株価にも影響があります。以上、今日の話は金利についてでした。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
高井博明と横川楓のお金の話、エンディングです。いやー、すいません、今日は一人でベラベラしゃべって
でも本当は今ちょうどね、日銀の話でタイムリーな話題だと思うので、まあ、興味のある方も多かったんじゃないかなと思いますし、やっぱそのいかに自分とどう身近なのかっていうところが結構分かったんじゃないかなと思います。
ありがとうございますいやでもね、すごいね、身近になったっていうのはもう本当おっしゃる通りで、今まで遠すぎたんですよね。日銀の政策って私もずっとウォッチしてて記事書いてたんですけども、まあぶっちゃけ見なくていいよなと思ってたんですよ。普通の人ってもう本当マニアックな世界に突入していたんで、それがね、やっぱぐーっと金利がない世界からある世界になると一気に身近になるっていうのも身につまされる話になってくるんで、うん、でね、さっきああそっかと思ったんですけど、金利が上がるってやだな感があるっていう話だったじゃないですか、うん、これね、私が記者になったのがだから30年ぐらい前ですけども、うん、その頃って金利が下がっていくことに対してすごくね、なんてことするんだという話があったんですよ。ってのはね、普通、まあ、家計というか個人ってお金貸してる側なんですよ。経済全体で見ると、要は預金って銀行にお金貸してる側なんで、バブル崩壊後90年代に入ってどんどん金利下げて家計に回ってくるはずだった利息ってのが回ってこなくなって、これ多分計算すると何十兆とかっていう金額になるんで、その分お金借りてる側、国とか企業とかが金利払わなくなってお得だったっていう。金利って上がると本来個人とかってお得なはずなんですけど、でも今はなんかちょっと損した感じがするっていうのも不思議ですよね。
やっぱね、今住宅すごい上がってますから、うんうん、住宅ローンに関心がある方すごい多いと思うので、
確かにね、
そこは結構気にされる方多い気がしますね。
確かに、うん、まあだからやっぱ世界がね結構変わるっていうことなんで、まあこれからもしつこく私の好きな金利の話をお伝えしていきたいと思います。この番組、高井博明と横川楓のお金の話は、ポドキャストで毎月第2第4木曜日の朝6時頃に配信しています。ラジオ日経第1では第2第4木曜日の朝7時15分からの放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用して、パソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。次回は6月13日の予定です。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。またちょっと言いづらいような、質問だったりだとか感想などがございましたら、ぜひ番組ウェブサイトからもお送りいただけますので、そちらからお願いいたします。
ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。
金利を制する者は投資を制する。